福島貴博のフラット一人旅。
こんばんは、福島貴博です。歌い手を目指し日々奮闘中です。先日ニューヨークに、アポロシアターアマチュアナイトを受けてきました。まあ、数々の有名アーティストを輩出した伝統あるオーディションってことで、まあ、子供から大人までですね、たくさん参加してたんですけどもね、確か朝ね7時ぐらいからかな、会場前に並び始めたんですけれども、もう前に100人以上かな、並んでて、で会場に入れたのがね3時間半後だから10時30分かな、で会場の中でも、まあ、3時間半ぐらい待ってようやく自分の歌う番が来て、せっかくだったんでオリジナル曲の青いブーケ、これをですね英訳して歌わせていただいたんですね。まあ、結果はどうあれ、まあ、今の自分の力を出した、出せたかなと、パフォーマンスができたかなと思っております。とてもあの気持ちが良かったです。またあの機会があったらですね挑戦したいと思っております。ということで今月はアメリカニューヨークをテーマにですね、お話しさせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
デモテープの作り方がわからない、書類審査が通らない、デモテープを送ったのに反応がない、その場で歌って反応が聞きたい、そんなあなたにシムズ直接歌えるオーディション、直接歌えるオーディションで検索。
福島貴博のフラット一人旅。
福島貴博のフラット一人旅、今回はニューヨークということで、まあ、ワークショップって言って歌の指導をしてもらったりオーディションを受けたりストリートライブをしたりと、どちらかというとあの他のアーティストさんと一緒にですねこう集団で行動する機会がまあメインだったんですけれども、せっかくだったらですねちょっと個人行動もしたかったってことで、空いた時間でですね行きたいところに行った、まあ走り回ったんですけれどもね、はい、朝7時にタイムズスクエア近くのホテルをこう飛び出して、あ、ちなみに私タクシーとか地下鉄のね乗り方分かんなかったんで走ったんですけどねあのマンハッタン南の海沿いにあるバッテリーパークってところまでまず行ったんですよ。でここは自由の女神へ行くクルーズ船がこう出てるところなんですけどね、まあ、ちょっと時間の都合で今回はその船には乗ってないんですけれども、このバッテリーパークから自由の女神をこう遠くに眺めてお祈りをしてきたんですけれどもね。でここの公園ですけども、オブジェとかモニュメントなんかもですねあって、とてもこう興味深かったですけどね。ただ説明書きのところがやっぱり当然英語じゃないですか。なのでね、まあ改めてもっと英語を勉強しておけばよかったななんて思ったんですけどね、はい。さあここの公園からちょっと北に行ったところに 9.11 同時多発テロメモリアルパークあるんですけどもね、ここにも行ってきました。パーク内には水の流れ落ちる巨大なプールがあって、プールの周りに犠牲者の方の名前が刻まれてました、確かあれは私が高校生ぐらいの時だったですかね、衝撃的な映像でしたよね。ものすごくショックを受けました。まあ二度とああいったことがですねあってはいけないと、まあ改めて思いましたけどね。でこの公園のすぐ隣にですねフリーダムタワーっていうでっかいタワービルがあるんですよ。ワールドトレードセンター再建計画のメインビルなんです。で高さが後で調べてみると 1776フィート541メートルあるらしいんですね。この1776っていう数字何かというとアメリカ建国の年なんですね。なんかこういったところこう遊びを入れてくるっていうのはね、なんかこうアメリカって感じじゃないですか。はい、さあここから東にですねちょっとテクテク歩いていくと有名な橋がありました。 ブルックリンブリッジ、ここを渡ってきましたよ。マンハッタンに架かる橋では最古の橋、アメリカで最も古い吊り橋の一つで世界初の吊り橋でもあるんですね。で、竣工完成が、1883年ということで133年、の歴史があるんですね。ゴシック調のデザインでとてもこう歴史を感じる橋でしたね。で、この橋から橋の真ん中あたりからかな、マンハッタンの街並み見たんですけれどもね、高層ビル群に太陽がこう反射してですね、ギラギラ光って綺麗というか豪快というか、なんかこう街だなと思いましたけどね。橋を渡り切ってブルックリン地区に入ると少しこう落ち着くんです。まあ下町ですかね、あのダウンタウン、で赤レンガ造りの倉庫とか建物なんかがあって、今はこうパン屋さんとかですね、雑貨屋さん、カフェなんかにあのなってるんですけれども、はい、なんかとてもこう絵になるようなですね、風景でしたこれけどね。はい、さあ最後にどうしてもここは行っておきたいってところがあって、トランプタワー、今話題ですよね。結構そのニューヨーク、トランプって書かれた不動産をね、いくつか目にしたんですけれどもね、その中でも一番有名なのがこのトランプタワー。今じゃあもうアメリカ、もう世界でかな、もう有名人になりましたよね、トランプさん。11月8日、大統領選っていうことで、この放送が合ってる時はもう決まってるんですかね、どうなんだろう。ニューヨークは超高層ビルが立ち並んでいるイメージだったんですけれども、ちょっとこう路地に入ったりしたら古い街並みがちょっとあったり、レンガ造りの家、教会なんかがあったりして、またその公園なんかも多くてですね、緑なんかも多くて、またゆっくり行きたいな、ゆっくり歩いてみたいなって思いました。福島貴博のフラット一人旅でした。福島貴博の最近気になったこと。さあ、ニューヨークに行って気になったこと、当然ね、もう国が違うし文化が違うということでね、言語とかチップを渡すとか、そういったのはね、もう有名な話ですよね。で、気になったのが車、空港からホテルがある市街地までタクシーで行ったんですけれどもね、道路が右側通行ってだけでね、初めもう違和感があるじゃないですか。で、運転がものすごく元気良すぎて、急発進、急ブレーキ、急ハンドル、クラクションね、すごいんですよ。でもいつね、どっかぶつかるんじゃないかなって、ちょっとね不安でね仕方なかったんですけどね。はい、で、車って左ハンドルじゃないですか。ウィンカーもあれ逆ですよね。だから私が多分アメリカで運転したら、曲がるたんびにねワイパーが動きますよ。さあ、ホテルについて、空調機の温度計、アメリカでは華氏じゃないですか、なので76度とか78度って書いてあるんですよね。でもちょっとびっくりするんですけども、実はこれ摂氏に直すと25、6度なんですね。適当な温度ですよね。でもこういった表示でもね、ちょっとこうあれと思っちゃったりしますよね。レストランやバーなんかでウェイターをこう大きい声で呼んだらダメとかね、日本の居酒屋だと手挙げてすいませんすいませんって言うじゃないですか。あれはダメなんですよね。なんかこう目で合図してちょっとこう微笑むぐらいがいいらしいですよ。さあ、お買い物なんかしてね、お店とかカフェとかですね、店員さんすごくこうフレンドリーなところもあれば、なんかちょっと不愛想じゃないって思うところもありましたよね。ありますね。 日本だとなんかこう小売業ってこう マニュアルがあるじゃないですか。一礼して口角上げていらっしゃいませみたいなね、ちょっとこう機械的な感じがあるじゃないですか。でもアメリカって多分そういったマニュアルがないんですよね。だから大笑いしてたりとかブスッとしてたりとか、まあこう人間味がすごくこう出てきて、私は結構そういったの嫌いじゃなかったですね。うん。さ、屋外での飲酒が厳しい、これは州とか、町によってちょっとこう決まりがまた変わってくるらしいんですけれども、屋外での飲酒で最悪こう捕まるらしいんですね。罰則が厳しいらしいです。なので注意しないといけないですよね。うんうん。で警察官ポリス、なんかアメリカの警察官って言ったらカーチェイスをしてたりとか銃撃戦してたりとか、まあテロなんかがあったりするからこうピリピリしてるイメージがあったんですけれども、普段は結構こうひょうきんなのかなってちょっと思ったところがあって、うん、街角なんかでねこう結構ニコニコしながらガム噛んでたりとか、なんかジュース飲みながらね歩き回ってたりとか、同僚とこう冗談言い合いながらねこうパトロールしてたりとか、なんかそんなところがあったので、うん、まあ事件なんかがあったらスイッチが入るんでしょうけどね。うん。最後に一つ、地下鉄です。時間通り来ない、でも時間通り来る日本が実はこれ珍しいんですよね。うん。とか防犯上トイレがないとかですね、エレベーターエスカレーターがなくて階段しかないとか、じゃあ高齢者とかね、体が不自由な方どうすりゃいいの。でもアメリカではこれがね大丈夫なんですよね。手を差し伸べる、声をかけるっていう文化があるので、結構日本人ってそういったところ冷たいところあるじゃないですか。でもアメリカ人はちゃんと手を差し伸べるんですね。まあここは見習わなければいけないところだと思いますけどね。まあまだまだ気になったことはあったんですけれども、このくらいにしておきます。福島貴博の最近アメリカで、気になったことでした。さあエンディングの時間です。この番組はインターネットでバックナンバーを配信しています。 W を2回 WW ラジオで検索。まあ朝夕と昼の気温差が少しずつ大きくなってきましたよね。まあ体調崩しやすい時期ですので、まあ体調管理には十分注意して、お過ごしください。福島貴博のフラット一人旅、今回、今月はこれまでです。来月も聞いてください。さようなら。
ふとした縁で出会ったあなた、東京と大阪の離れた愛、些細なことがきっかけで別れ話を切り出され、迷った挙句愛に行く、あなたの部屋まで向かう道、途中探した贈り物、花が好きって言ってたね、出会った頃に言ってたね、心青いブーケ。